した新太郎新学生から栄えに満ちた喜びという題でメッセージをいただきます。
それでは一言お祈りさせていただきます。御在天の死なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうぞこの語る者の口を主が清めてください。私ではなくて主ご自身が語ってくださいますように願いいたします。イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
あなたはどうしてイエス様を信じたの？あなたはどうしてイエス様を信じたの？と神様のことや、聖書のことを全く知らない人から尋ねられたら、皆さんでしたらどのように答えるでしょうか？私も、ちょっと考えるですけれども、今日開かれている箇所にも、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じておりとあります。私自身、あなたはどうしてイエス様を信じたの？と尋ねられることがあったら、どのように答えるだろうと考えてみるんですけれども、どうしてかということを理路整然と、とでも言ったらいいんでしょうか、そのように説明することはとても難しく感じます。これはですね、私の場合は私の生い立ちと言いますか、この天地を作られた神様、そしてイエス様との出会い方が影響しているようにも思います。私の場合はどうしてかということよりも、どのようにして信じるに至ったかということの方が話しやすい、そのように思います。私の両親というのは長崎県の出身でして、で父がですね、大学進学のために、東京に上京して、でそのまま東京で就職しました。その父が東京で働いている時に、母と結婚しまして、でまだ東京で働いている時に私は生まれましたので、私の生まれは東京ということになります。ですが、私がですね、2歳になる前にその父の仕事の転勤で仙台に引っ越すことになりました。でそれ以来ずっと仙台で育って、生きてきたというわけです。それでですね、私たちの家族が、私が3歳くらいの頃でしょうか、その住んでいた家の近くに実はですね、牧師さんの一家が住んでおりまして、でその牧師さんの一家というのが、ちょうどいい具合にですね、私たちの、私の兄弟と同じ、ちょうど同じくらいのお子さんたちがいたんですね。で、家が近いものですから、すぐにも仲良くなって、で特にですね、私の姉とその牧師先生のお宅の一番上のお嬢さんが同い年だったこともあって、すぐにですね、お姉ちゃんたちが下の弟たちを引き連れて行き来するようになるんだったとね。でそうしますと、やっぱり相手はですね、牧師先生の一家ですから、一緒に教会行かないってこうなるわけです。でそのまず姉が教会に行くようになって、で私もそれに習うようにですね、教会に行くようになりました。ですから初めて教会に行ったのがいつかっていうのはもうちょっとよく覚えてないんです。ただその小さい子供でしたから、 最初はですね、何をやってるのか意味が分からず、あまり熱心ではなかったんですけれども、6歳、小学校に入る前の年くらいから毎週教会に通うようになっていました。とはいっても両親はですね、ずっと教会に来ることはありませんでしたので、子供たちだけ日曜の朝教会に行くと、その当時その教会はいわゆるこの行動礼拝の前に教会学校をやっていましたので、その朝教会学校に行って教会学校が終わればもう帰ってくるというようなことを小学生のうちはしていました。ただ中学生になると、このように毎週礼拝に出席するようになりました。とは言ってもですね、私の中学生高校生の頃というのは、ちょうど今ですね、森兄弟が立っておられるあたりに座って牧師先生がこうずっとメッセージのためにこう上がってきて話し始めた途端にちょっと気がつくと牧師先生も最後の祈りをしてそういうような具合でありました。両親はですね、先ほどもお話した通りクリスチャンでもありませんし、教会に行ってるわけでもありませんので、誰かに教会に行きなさいと言われることもありません。でもなぜか毎週教会には行かねばならないというそういう思いで教会に通い続けていました。そんなぼんやりとしたですね、教会生活を送っていたんですが、そのぼんやりした教会生活も私が20歳を迎える頃に終わりを告げます。と言いますのは、当時私が通っていた教会というのはバプテスト教会だったんです。でこのバプテストっていう名前の通りですね、そのバプテスマを受ける、受洗するということがということをとても大切にしている教会で、でその教会のですね、牧師先生のいろいろなお考えもあったと思うんですけれども、成人したらその両親の許しがなくてもその個人のですね、信仰で受洗を授けられるよっていうことで、私の20歳を超えてしまいましたので、だんだんですね、そろそろ洗礼受けないみたいなプレッシャーはですね、こうじわじわじわじわじわじわじわじわ迫ってきました。ただ私のその時のですね、私の思いというのは、子供の頃から教会には通っていましたから、聖書の話、これも親しんできています。で聖書の神様はいる、それは私の中で常識でした。でも改めて信じてる？とこう聞かれると、いや神様がいるということは信じてるよ、で十字架のことも知ってるよ、でも本当のところもう信じるっていうことがどういうことなのかよく分かっていませんでした。で今思えばですね、その時によく分かんないんですって素直にこう言えればよかったんですが、ちょっとそれがですねできない、そういう思いがあって、だんだんその教会に行くことが苦しくなってきました。でついにですね、行きたくないなという思いも抱くようになっていました。そうなんですけれども、じゃあ教会に行くことをやめてしまったかというとそうではなくて、私20歳の頃大学に通っておりまして、その大学に私吉田って言うんですけど、吉田君っていう友達がいたんですね。でちょうどその大学って名簿順でこの学籍番号というんですかあって、私の次にその吉田君っていう人がいたんです。でなんかこう風の噂でこの吉田君が教会に行ってるらしいっていうことが聞いてで吉田君教会に行ってるの？って聞いたら、彼はですね、うち教会って言ったんですよ。吉田君っていうのが実は牧師先生の息子さんで、彼 が言ってる教会なら、まあそのいろいろまずいことはないだろうと。その彼のお父さんが牧師をしておられる教会に通うことにしてみました。まあ、誰もですね、僕のことを知っている人がいない、まあ、そういうところでちょっと神様のと向き合ってみたいという思いがあったからです。でその教会というのが、あの今私の母教会である仙台福音自由教会なんですけれども、そこでもですね、まあしばらくぼんやりとした教会生活を続けることになります。その頃のことを、まあ、今になって振り返ってみると、私の中にはやっぱりどこかで確かに信じたいという思いがあったのだと思います。でもその一方で聖書を実際に開いてみれば、まあ、兄弟を憎む者は皆人殺しですとか、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのです、酒によってはなりませんというようなですね、そういう言葉ばかりが目に入ります。まあ、これらの言葉とその実際の自分の姿を照らし合わせてみたときに、その聖書の言葉の通りには当然できていない、そういう自分の姿が見えてくるわけです。でそうしてくると、まあ、こんなことではこんなことをしているようでは信じているとは言えないとですね、そういうふうに考えています。まあ、そんなことがずっと続いていたんですけれども、あの牧師先生との学びの中で、到底できないからイエス・キリストの十字架が必要なのだということにたどり着くことができました。まあ、少し長いですねお話になってしまったんですけれども、この私の歩みを振り返ってみますと、そこにやはり神様の招きがあったということを疑うことはできません。もう自分の何か理性や計画やそういうところを超えて、いつも神様が私をこの教会に常につなぎ止めてくださっていた、そういう招きを覚えます。まあ、ヨハネの福音書の中に、私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとに来ることはできませんとあるんですが、本当にその通りであると思わされます。ここにおられる皆さんお一人お一人も、今日ここに座るまで決して短くないそれぞれのそのストーリーがあることと思います。一番初めに教会に来てみようと思った時、あるいは初めてその教会の玄関をまあくぐった時にですね、やっぱりそこには理屈では説明できない神様からの招きとしか言えないものがあったのではないでしょうか。信仰を持った時はどうだったでしょうか。まあ、聖書の中に、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんとこうあります。私も信じたい、そのように思われたときに、あるいは信仰を持ったときに、そのときにも理屈ではないまさに神様からの招きがあったはずです。このように考えますと、私たちの信仰というものは神様からの招きに対する応答であるということが言えると思います。そしてその信仰も神様から与えられた恵みである、このことをですね覚えたい。すべては私たちから出たものではなくて神様から出たものである、このことを忘れてはならない、そのように思うのです。さて先ほどですね、私が信仰に至るまでの まあ、お話を聞いていただいたわけなんですけれども、自分にはできないということを認めてイエス様の十字架を受け入れたはずだったんですが、まあ、その後ですね、しばらくはクリスチャンは隣人を愛さなければならないとかですね、クリスチャンならいつも祈らなければならないとか、まあ、クリスチャンなら何々しなければならないということにばかりこう心を奪われてしまい、こうねばならない、ねばならない、ねばならないと心の中で言い続ける、いわばネバネバクリスチャンであったというふうに思います。しかしですね、このネバならないということを自分の力で成し遂げることはできません。できない自分に落ち込んで、私には信仰がない、信仰が足りない、そのように結論付けてしまう、そのようなネバネバクリスチャンにはですね、当然喜びはありません。ですからこのネバネバクリスチャンが今日開かれている第一ペテロの1章8節、栄えに満ちた喜びに踊っていますを読むと、喜んでいないこの自分の姿、これにがっかりさせられてしまう。ところでですね、じゃあこの手紙を受け取った人たちは当時どのような状況であったのでしょうか。もう一度5節から読んでいきたいと思います。どうぞお聞きください。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつごめんなさい、されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かりますとこうあります。6節に、今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないとありますから、彼らはその試練の中にいた。つまりこの手紙はですね、ペテロから試練の中にいるクリスチャンへの励ましの手紙であったということです。でももし彼らがですね、8節にあるように本当に喜びに踊っていたのなら、ペテロは励ましの手紙を書く必要があったでしょうか。いや、むしろ彼らが喜びに踊ることができないでいたからこそ、ペテロはこの手紙を書く必要があったのです。そして彼らに、栄えに満ちた喜びに踊っていることがあなた方にはふさわしいのですよと教えているのです。そしてそのメッセージは今を生きる私たちクリスチャンにも同様に語られているのです。8節の栄えに満ちた喜びに踊っていますに続けて9節、これは信仰の結果である魂の救いを得ているからですとあります。このカラーですということは、救いを得ていることが喜び踊るその理由ということになります。ではここで述べられている救いとは何でしょうか。再び5節を見ますと、 終わりの時に表されるように用意されている救いとあります。つまりこのペテロの手紙で言われている救いというのは最終的な裁きの時の救いです。イエス・キリストを信じる者はこの終わりの時に新しい天と新しい地、新天新地とも言われているんですけれども、そこに入ることが保証されている。そしてそこでキリストと共に王として治めるということが約束されています。ではその新天新地というのはどのようなところなのでしょうか。イザヤ書の65章の中にはこのように書いてあります。お聞きください。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。このようにありまして、それはですね、狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食いと、そのような場所であるのです。でこの狼と子羊という言葉は、同じくイザヤ書の11章にも出てまいります。でもし開ける方はイザヤ書の11章を開いて、いただいて、と目で追いながら聞いていただきたいと思います。イザヤ書の11章1節は、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶとあります。このエッサイの根株からというのは、ダビデ王の子孫からメシア、すなわちキリストが現れますよといういわゆるメシア予言です。そしてこのメシア、すなわちキリストがもたらすもの、つまり新しい天と新しい地、それがこの11章の6節から9節に書かれています。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。このように見ますと、本当に今のですね、世界では決して相入れないもの、隔てられているもの、そのようなものが共にいる。新天新地とはその名の通り全く新しいものです。その新しい天と新しい地について黙示録という箇所では別の視点から書かれています。どうぞお聞きください。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものが もはや過ぎ去ったからである。このように書かれているところに入って、しかもそこをキリストと共に治めることが約束されている。そしてそれに向けてあなたが選ばれている、この与えられている恵みの大きさ、この大きさをしっかりと受け止めている、これが信仰なのです。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと書いてある通りです。そしてそれだけではなく、私たちは信仰のゆえに将来における救いだけではなく、今この時も神の道からによって守られています。キリストは私たちを守り通してくださるのです。それはキリストご自身が聖書の中で、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんとはっきりと語ってくださっています。私たちはイエス様から奪い去られることはないのです。このことをしっかりと握りしめていれば、私たちは今目の前にある試練と正しく向き合うことができます。この試練というものは、私たちをイエス様から引き離すものではなくて、試練もまた神様から来ているものだということを知ることができるのです。この試練というものは、私たちの信仰の成長に欠かすことができません。まあ、それはその小さな例ですけれども、本当にその歩き始めたばかりの本当に小さい子が転んでしまったら、まあ親はですね、すぐにこう駆けつけて、まあ怪我がないか確かめて、優しい言葉で慰めると思います。でもその子供が少し大きくなったら、ちょっと転んでもやっぱり自分で立てるように、すぐにはあえてですね、すぐに駆けつけるようなことはしないということもあるでしょう。信仰の成長ということも、まあ、そのように考えるなら、神様が私たちの信仰の成長のために試練を与えるということも理解できるのではないでしょうか。もう信じ始めた頃というのは、もっとたくさん恵みが与えられていた。でもなんかだんだん恵みよりも試練の方が多くなってしまって、なんだか信じているはずなのに辛いことばっかりだみたいな、まあ、そんなですねお話を、まあ、時々お耳にすることがあります。ただこの試練というものは、私たちの信仰を火で精錬された金よりも尊いものにするためにどうしても必要なのです。このキリストが私たちを守り通してくださる、このことに固く立つなら、この世の試練に負けることはない。この世の試練にあっても、キリストが御手を差し伸べてくださるということが信じることができるのです。ただもちろん待たされるということもあるでしょう。この聖書を開いてみましても、例えば福音書のマルタとマリアの姉妹は、このお兄さんのラザロを助けてもらうのに、ラザロが亡くなってから4日待たされました。アブラハムも、この初めに神様が語りかけてくださった時から、この息子のイサクが誕生するまで25年待ちました。私たちの計画表とこの神様のスケジュールというものには ズレがあるのです、
はい、
でも私たちはキリストが私たちを守り通してくださると信じているから、この神様の時の伝道者の書に神のなさることは全て時にかなって美しい書かれている、その神の時を待つことができるのです。この試練というものは時として自分の本当の姿を教えます。私はですね、まあ、今から6年ほど前に青年海外協力隊というのに参加していました。で、中米のホンジュラスという国に行っていました。あのホンジュラスにはこうメキシコがこうあって、だんだんヒューッと細くなって、あの 細くなってるあの辺りにある国なんですけれども、まあ何をしに行ったかというと、ホンジュラスの子どもたちが通うその公立の小学校でその算数の指導をするためでありました。とは申しましても、私の仕事というのはその公立の小学校で実際に子どもたちに教えているそのホンジュラス人の先生と、どういうふうに教えたら、どういうふうに工夫したら子どもたちがもっとこの算数の勉強がよく分かるようになるかなということをこう一緒に考えるというのが私の仕事でした。ですから、まあ、私自身は子どもたちから見ると、まあ、先生ではないんですね。でしかもですね、まあ、言葉も怪しい、アジア人、もうですね、全くと言っていいほど、なんですかね、リスペクトっていうんですかね、尊敬っていうんですかね、ないんです。もう私が、まあ、先生たちに見てもらうためにこう算数の授業をする機会があるんですけど、先生じゃないのでもう全く話聞かないんですね。でじゃあ先生たちはどうかっていうと、こう私がこう自分の代わりにこう授業してくれてるもんだから、後ろの方ですね、ちょっとコーヒーなんか飲んだりして、その辺歩いてるですね、他の先生とおしゃべりしたりしてる。いやもうね、そういう人が多い、まあ、そんな状況でした。じゃあまあですね、でも道を歩けばですよ、学校出て道を歩けば、そのホンジュラスの若者たちがですね、なんか私に向かってチンカンチョンというですね、まあ、本人たちにも多分意味が分かってないんだろうと思うんですけれど、でもこう明らかにアジア人をからかうための言葉を浴びせられます。まあそういう毎日の中で、私の思いとしてはホンジュラスの人たちを愛するためにこの国に来たんだけれども、でも実際には全く愛することができない、そういう自分に直面しました。それで私はですね、当時は日本では小学校の先生をしていましたので、まあ、自分は子どものことが好きだという自己認識があったんですけど、でも自分は子どもが好きだったんじゃなくて、自分の言う通りにしてくれ、そういう子どもが好きなだけだったんだということを思い知らされました。このチンカンチョンという言葉を聞くたびにですね、私の中ではこの掛け算も割り算もできないくせにとかですね、この国の将来を思ってきてるのにとかですね、これそういう思いがこうふつふつと湧いてくる、まあ、それが実際のところでした。まあ、そんな生活がまあしばらく続いていたんですけれども、ある時にですね、ふっとイエス様がこの地上に来られた時、その時はこんなものではなかったということが迫ってきました。この地上に救い主として来られたのに、そのことは理解されず、王である方なのにそれにふさわしい尊敬を受けることもなかった。むしろひどい言葉を浴びせられ、十字架にかけられ、 まあ、死なれた、そのイエス様が味わわれたことの、まあ、そのほんの一かけをですね、今味わっているのだということに気づくことができました。私たちはこの試練を通して自分の信仰というものがいかに小さく、自分の真実というものがいかに不誠実であるかということを教えられます。しかし、でも私たちは自分の信仰によって救われるのではないのです。この私たちが救われるのは神様からの恵みとして与えられた信仰によるのです。この罪人を救うために来たというキリストの真実によって救われるのです。この自分の信仰が砕かれ、この自分の真実というものが失われる、そしてこの自分が空っぽになることでキリストの真実が見えてくる。空っぽになればなるほどキリストの真実がよく見えるようになるのです。このキリストの真実がよく見えるということは、私たちのたどり着くゴールがはっきりと見えるということです。ですから私たちは試練に会えば会うほど、私たちはこの約束されている救いをはっきりと見ることができるのです。この試練が大きければ大きいほど、神様の御手が伸ばされた時のその喜びというのは大きいはずです。その目の前の困難の中で神様がご栄光を表してくださる、その時に味わう喜びは約束の前味と言って良いものでしょう。この前味を味わえば味わうほど、その味は本物に近づき、期待はどんどん大きくなります。そしてそれは本物が、すなわち私たちのゴールが迫ってきているということです。今日開かれている第一ペテロの、この一章のですね、少し先4章の13節には、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい、キリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためですとあります。私たちは試練に会えば会うほどに、この将来に約束されている救いの恵みの大きさを知らされていくのです。この私たちが得ているいただくように用意されているこの救いにしっかりと目を向けるならば、私たちはどんな時にでも喜びに踊ることができるのです。望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させる、このキリストの真実をしっかりと握り、救いの喜びを共に喜ぶ、そのようなお互いとされたいと願います。一言お祈りいたします。神様、この御言葉の時を感謝いたします。私たちはまたそれぞれがこの矛盾と不条理に満ちたこの世に使わされてまいります。しかし神様、どうぞ私たちがこの世にあってキリストの真実、約束されている救いの恵みのゆえに喜びに踊りながら、 キリストをお明かしさせていただく、本当にそのようなものとしてくださいますように。どうぞあなたが私たちを守り導いてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
御言葉を感謝いたします。共に応答の賛美をお捧げいたしましょう。新聖歌の349番をもって主を賛美いたしましょう。